神の言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。聖書をお開きください。本日はヨハネの福音書第7章1節から9節になります。ヨハネの福音書第7章1節から9節です。ヨハネの福音書7章1節からお読みいたします。その後イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。時にカリオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったからで、信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。メッセージ、神の時へと歩みゆく一周イエス、松永牧師です。
今日からヨハネの福音書7章の御言葉に聞いていきます。これまでの6章はガリラヤという一地方での出来事でした。今日の7章からはユダヤのエルサレムという都に舞台を移します。ただ今日の箇所では主イエスはまだその一地方であるガリラヤにとどまっておられます。その後イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。時にカリオの祭りというユダヤの祭りが近づいていた。6章の最初では杉越の祭りが近づいていたということをお話をしました。この7章ではカリオの祭りが近づいていた。実にこの6章と7章の間には、つまり杉越の祭りとカリオの祭りの間には約半年もの期間が空きます。半年です。主イエスのお働きが3年半と言われてます。その貴重な3年半の半年がここでは抜け落ちている。ここで驚かされることは、杉越の祭りからカリオの祭りまでの半年もの間、ユダヤという都から遠く離れたガリラヤというその一地方にいる主イエスに対して、遠く離れている主イエスに対してユダヤ人の殺意は決して収まることはなかった。ユダヤ人から主イエスへの殺意、それは時間の経過とか距離の遠さによって緩むとか緩和されるというものではなくて、約半年、あんな遠くにいる人の主イエスという人に対してユダヤ人は憎み続け、この人を殺そうと殺意を燃やし続けていた。主イエスに対して 人々は、私たちも神の子イエス、救い主イエス、いろいろな呼び方をしますけれども、どこか華々しいイエス・キリストの姿を想像していると思います。どこか華々しい生涯を想像していると思います。しかし実際はどうか。確かに主イエスが群衆に受け入れられ、招かれ、本当にこう歓迎された時もありましたが、しかしそういう華々しい時ばかりではありませんでした。直前の6章の終わりでは、こうガリラヤ伝道の結果、成果と、その6章の末、終わりの部分は、主イエスの伝道の成果と言われています。それはどのようなものだったでしょうか。さらに多くの人々が主イエスのもとにやってきて、主イエスを愛し、主イエスに仕え、私の神、私の救い主と言ったかというと、そうではなかった。みんな主イエスから離れ去っていった。それも主イエスの弟子が主イエスから離れ去っていった。そしてなんと側近中の側近、使徒と呼ばれる一人までもが主イエスを裏切ろうとしていた。そしてユダヤ人の変わることのない殺意がユダヤからガリラヤへ燃やされ続けていた。神の子と呼ばれる主イエスが向き合っていたのは、主イエスを信じない、信じようとしない人々、さらに殺意を抱こうとしている人々だったのです。主イエスはどういうところに生きたか、それはとっても輝くお花畑ではなかった。主イエスはどこに生きたか、それは不信仰に取り囲まれて生きた。信じられないな、あいつなんてっていう目の中に生きた。主イエスはどういうところに生きたか、不信仰という暗さに覆われて生きた。そういう真っ暗な不信仰な中で、主イエスはその兄弟たちに、もしくはこう親戚だったかもしれない、主イエスの兄弟たち、こう彼らは主イエスに言うんです。ここを去ってユダヤに行きなさい。主イエスの兄弟たちは、カリーヨの祭りが行われようとしているユダヤに行きなさい、エルサレムに行きなさい、今行きなさいと、こう 彼らは言う。皆さんの中にカリーヨという言葉の意味を知っておられる方が いるでしょうか。これは非常に古い言葉、聞き慣れない言葉です。どういうことかというと、簡単に言うなら、掘ったて小屋、仮小屋の祭りと言えます。ユダヤの人々は今でもこの仮家の祭り、掘ったて小屋の祭りをお祝いしています。掘ったて小屋ってことは、立派な材木使っちゃいけない、近くにある葉っぱとか枝とか木々を使って簡単な小屋を作る。そしてその仮家の祭りは8日間その掘ったて小屋の中で生活しなさいと、そしてみんなそこで過ごすんです。どうしてこういう、なんでちゃんとした家があるのに掘ったて小屋に住むのか、仮小屋に住むのかというと、この仮小屋に住むという経験を通して思い起こすことがあるからです。思い起こせ。それはユダヤ人の先祖であるイスラエル人という人たちがエジプトで奴隷とされていた。彼らはエジプトの中から、神様助けてくださいと叫んだ。すると神はその叫びを聞かれた。そして神は彼らを助け出された。エジプトから脱出した彼ら、その後このイスラエルの人たちはエジプトから脱出した後40年もの間アラノを旅するんです。40年、その間彼らは旅をしているわけですから、家を構えることはできない。彼らが住んだのは何か、掘ったて小屋です、仮小屋です、テントです。 彼らは40年もの間この仮小屋に住んだ。皆さん40年テント生活っていうとどんなことを想像しますか？40年のテント生活、まあ、ある人は最高に楽しいって言うかもしれないけれども、でも多くの人はそれは厳しい、それは乏しい、それは貧しい生活じゃないか、40年テント生活それはちょっと。ですが仮家の祭り、仮小屋の祭りでイスラエル、ユダヤの人々が思い起こすのはそういう厳しいな、大変だな、臭いなって、そういうことじゃない。彼らが思い起こすのは40年もの間主なる神はイスラエルの民を助け続けてくださった。40年もの間主なる神はイスラエルの民と共に歩み続けてくださった、このことを思い起こすんです。いい思い出を思い起こすんです。昼は雲の柱で、夜は火の柱で私たちを導き続けてくれた。お腹が減った時はマナという食べ物を与えてくださった。喉が渇いた時には湧き水を与えてくださった。40年もの間、それは苦しく乏しく嫌な生活か、いや神が助け続けてくださった、神が共に居続けてくださった。仮家の祭りはそれを思い起こす時なんです。こういう祭りが近づく時に主イエスの兄弟たちは言う、さあ仮家の祭りが行われようとしているユダヤに今行きなさいと。イエス、あなたが自分は神から使わされた救い主、自分は神の助け、神の望みだと自分のことをそう言うんだったら、仮家の祭りに行ってそれを言えばいいじゃないか、絶好の時じゃないか。仮家の祭りでみんなが神の助けがあった、神の望みがあったと思い起こしている時に、あなたがそう語ればいい。私は神の助けです。私は神の望みです。私が救い主です。今でしょう。行くなら。あなたが言葉を語り、あなたが不思議な技を行えば、皆があなたのことを救い主と信じるだろう。ああ、神の助けが来た。神の望みが来た。と。こんな片田舎の、こんな片田舎のガリラヤで私が救い主、これが救い主の印ですとやったところで何の意味があるか。いくらやっても意味がない。あなたが本当に神の救い主ならユダヤに行って、都エルサレムに行って、大勢の人の集まるど真ん中でそれを語り、それをなさなきゃ意味がないじゃないか。それも今は仮家の祭り、今行くべきじゃないか。こんなガリラヤでうろちょろしてないで、信仰の中心地都エルサレムに行きなさい。ずいぶん乗せられる言葉ですね。ずいぶん乗せられる言葉。そんな間違ったことを言ってない。確かにそうかもしれない。一見もっともな言葉に聞こえます。今行けば、今語れば、今見せれば、大勢の人が主イエスを信じたかもしれない。しかし彼らのこの言葉の裏にあるのは、イエス様、ほら行って行って、今がチャンスじゃない。彼らの心にあるのは、これもまた不信仰だと聖書ははっきりと教えている。今日の五節のところに、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるというんです。兄弟たちはではない。兄弟たちも。イエスの元から離れ去っていった弟子たちと同じように。後に裏切る使徒イスカリオテのユダと同じように、今でもユダヤからイエスを殺そうと殺意を燃やしている人と同じように、主イエスの兄弟たちも主イエスを救い主とは信じていなかった。6章の結末は、主イエスは救い主ではないという大勢の人々の不信仰の暗さで締めくくられていた。映画があるとするなら非常に暗い終わり方をしている。で、7章に入ってその暗さが晴れるかというと、決してそうじゃない。 7章の頭、冒頭、今日の箇所でますます暗くなっている。赤の他人、いや違う、兄弟だ、もしくは親戚だ。彼らも主イエスを信じようとはしなかった。主イエスは救い主ではない。神から使わされた人ではない。こういう不信仰に取り囲まれ、あなたは救い主ではないという不信仰の暗さの中で、主イエスは生きたんです。それは本当に暗い暗さ。それは本当に深い暗さ。主イエスはこういう暗さの中で埋没して、もう真っ暗で見えなくなって、真っ暗で消えていったか。主イエスは消えていったかっていうと、そういう方ではありません。主イエスはそういう不信仰の暗さを晴らすかのように、暗さを切り裂くというか、破るように光の言葉を語る。救い主の言葉を語る。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。おそらく今日の箇所で、これは一体どういうことだろうと、こうそこに心が引っかかった方が大勢おられるのではないかと思います。とても不思議な言葉です。私の時とあなた方の時、主イエスは時について語られ始める。時、時間というと、私たちはこう流れているもの、経過するものを想像していると思います。時というのは流れるんだ、経過する。ですが、もう一つの時がある。それは、今がこの時だ。チャンスの時だ。これを逃したらあかんっていう、そういう時がある。一点を指す、そういう時の理解があります。時間の理解がある。ここで主イエスが語られた時というのも、何か流れゆく時のことではなくて、定めた時、逃したらいけない時、この時、その一点を指す時、出来事が起こる時、待ち望んだ時、そういうことを指して言っています。主イエスの言われた私の時とはじゃあ何なのか。それは父なる神が主イエスのために定められた時のことです。父なる神が主イエスのために、いや主イエスに定めた時、それはいつだろう。このヨハネの福音書をこれからも読み続けて、読み進めていくと見えてくるものがあります。それは過ぎ越しの祭りにおいて主イエスが十字架にかけられる。このヨハネの福音書、他の福音書もそうですけど、その福音書が最もクライマックス、頂点、この出来事、この一点と指しているのは、この過ぎ越しの祭りの十字架の時です。主イエスははっきりと、私の時はまだ来ていないと言われた。主イエスははっきりと、ご自分がいつ死なれるか、どう死なれるかを知っておられた。私は過ぎ越しの祭りで十字架にかかり死ななければならない。それが私の時、父なる神が私に定めた時だと。ですから、殺意に燃えるユダヤ人が待ち構えるエルサレムに今堂々と行って捕まるわけにはいかない。自分を殺そうとする人のもとに行って堂々と歩いていくわけにはいかない。まだ自分は死ぬわけにはいかない。まだ自分は十字架にかけられる時ではない。私の時はまだ来ていない。主イエスという方は、神が自分に定めた時をよく知っておられた。神が自分に与えた計画、 神が自分に与えている神の心をよく知っておられた。そして主イエスは、私は神の時に従うんだ、私は神の計画、神の心に従うんだと、そのように生きたお方です。しかし兄弟たちの、あなた方の時はいつでも用意ができていますと。彼らはこの神の定めた十字架の時、この一点を指す時がまるで見えていないんです。神がわからないんです。あなた方の時はいつでも用意ができています。私はこれ、何と言うんでしょうか、目の焦点が合っていない状態じゃないかなと。一つのものを見てるんですけれども、焦点が合ってないといくつもにも見える。もうね、よく言いますね、これ何個に見えますか、4つです。え、4つと、そんなわけない、1つだと。彼らは神の時に、神の一つの時に焦点が合ってない。その神の一点の時が分かってない。神の計画も神の心も分かってない。私は言い換えるなら、イエス様こんなことを言ってんじゃないか、あなた方は神を無視して自分勝手に生きている。あなた方の時はいつでも用意ができています。一つの時なのに、いつでも、もう神、もう神を求める心がぼやけちゃってる。これは厳しい言葉です。あなた方は神を知らずに生きている。あなた方は神を信じずに生きている。あなた方は神から離れて生きていると、こう言っているわけです。主イエス様は光の言葉を持って線引きをされた。あなた方は神から離れている、あなた方は私を憎む世と同じだ、世は私を憎む、あなた方はその世と一緒だ。だが私はそうじゃない。私は神の時を知り、神の時に従い生きてる。私の時はまだ来ていません。私の時はまだ満ちていません。って、これは私は不信仰の暗闇を照らす光の言葉だと、そう思うんです。世の言葉とは全く違う。救い主の言葉です。私はこの光の言葉で、私たちはもう一度主イエスが救い主であるということを知らされています。主イエスはどういう方か。世に埋没していく生き方じゃない。神から離れ、神の心を忘れ、自分勝手に生きていく方ではなかった。どんなに暗闇の中に押しとどめられるようにしても、神の時を生き続けた人でした。主イエスは、主イエスだけが私の時、神の時に向かい歩み続けた方です。こういう主イエス以外に救い主はいない。救い主はいない。ある人はですね、このヨハネの福音書に記される主イエスのお姿をこう言い表していました。このヨハネの福音書にある主イエスの姿は、神によって定められた運命を満たすように着実に進んでいくイエスの姿だ。神の時をしっかりと見つめ続け、そこからそれることなく着実に神の時、神の心を生きるように進んでいく、それが主イエスの姿だ。この方こそ誠の救い主ではありませんか。この方こそ誠の救い主なのです。救い主である主イエスの時、父なる神が主イエスに定められた時、途中でも少しお話ししましたが、この時は杉越の祭りで十字架につけられる時のことを指しています。 カリオド祭りでも神の助けを思い起こす祭りだということを言いましたけれども、杉越の祭りも思い起こす祭りです。それはエジプトから脱出する前に神の裁きがエジプト全土に起ころうとしていた。そこでイスラエルの民が神の裁きから守られるように子羊をほふり、子羊の血を家の門に塗った。すると神の裁きはその血を塗られた門の家を過ぎ越していった、通り過ぎていった。杉越の祭りは子羊の命、その血によって神の裁きを免れた、神の裁きが許されたということを思い起こす祭りなんです。主イエスはこの杉越においてまさに子羊となった。十字架につけられた、肉を裂かれた、血を流されたあの主イエスは、かつてエジプトでほふられた子羊を表すものです。この主イエスの血、主イエスの命、主イエスの死によって私たちへの神の怒りはなだめられた。神は私たちを許された。主イエスは私たちを罪から神の裁きから救い出す誠の救い主です。主イエスの光の言葉、救い主の言葉に聞いています。私の時はまだ来ていません、私の時はまだ満ちていません。ああ、イエス様は神の時というのをよく見つめておられたんだなと思わされます。私はですね、改めて今日のこの箇所をじっくりと読みながら神様に気づかされたことがありました。ああ、そうかと。皆さんの中にはもうすでに知っておられる方もいるかもしれない。それは旧約聖書を開くと、主なる神様は一つ一つのことを大雑把に命じる方ではありません。大雑把な方ではない。どちらかというと非常に細かく細かく一つ一つの事柄を定められるお方です。こういう祭りをしなさい。いつどれだけの期間、どういう過ごし方をしてと定めるんです。一つの捧げ物を捧げるにしても、どういうふうに捧げなさいと、私は非常に細かく定められるお方だ。主イエスの時、父なる神が定められた時、これも決していい加減なものではない。イエス様十字架にかかれば、もう大丈夫だからとか、イエス様十字架にかかってくれればもう全然大丈夫っていうアバウトなもんじゃない。いつでもいいんでない。旧約聖書で主なる神がこの時このようにしてこうせよと繰り返し厳しくというか細かく命じられた。そして神の民がそのようにしますと従ったように、主イエスも神の時に一つ一つきちんときちんと従い歩んでいった。その一つ一つ神の言葉の通り、神の時の通りにする捧げ物を父なる神は確かに受け取られ、彼らを確かに導き、彼らを確かに許したように、主イエスの私の時、私の時、この杉越の祭りで十字架の上にかかり死なれた神の時を成し遂げた、そういう主イエスは誠に救い主であり、この主イエスを私たちの救い主と信じるなら、私たちの罪はこれ確かに許される、私たちへの神の怒りはなだめられている、神様のその細かさと言ってはあれですけども、それに従われた主イエスに本当に救いがあるんだなと 気づかされた思いです。主イエスは神の時を見つめ、神の時に着実に進み行かれました。この方こそ救い主です。私はこの主イエスは私たちの罪を確かに許してくださる、そういうお方だ。この罪の許しをここに集うお一人お一人全員に受け取ってほしいと願っています。またこの主イエスの罪の許し、救いというものを信じて歩んでいきたいと願っています。疑うものにならないで信じて歩んでいきたい。私たちの罪はこの誠の救い主主イエスによって確かに許されている。神の怒りは私に対する神の怒りは確かになだめられている。平安というか、心の安心と、またその主が私を愛しておられるということの喜びを信じて歩んでまいりたいと願います。祈りましょう。私の時はまだ来ていません。私の時はまだ満ちていないのです。天の父なる神様、この朝、私たちは主イエスの光の言葉、救い主の言葉を聞きました。私たちの内にある不信仰をその光で照らし、その光で私たちの不信仰を引き裂いてください。どうぞ私たちが誠の救い主主イエスを信じ、主イエスが与える罪の許し、神との和解、そういうあなたが与えてくださっている主イエスの恵みを信じ歩むものとさせてください。誠に心を平安に、誠に神の愛を信じて新しい一週間を歩ませてください。どうぞまたこの主イエスを救い主と初めて聞くお一人お一人にも、この主イエスを信じる信仰を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。